朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の大野由依です。皆さん、朝日新聞の紙面に掲載されている月刊高校野球という企画をご存知でしょうか。全国各地の高校を取材する記者たちがユニークな練習法や時代の変化に対応した指導法、最先端の技術を導入した高校などを4月から月1回テーマごとに紹介しています。掲載された記事は朝日新聞デジタルや朝日新聞社と朝日放送テレビが共同で運営する高校野球情報サイト、バーチャル高校野球で配信しています。今回は月刊高校野球4月号を担当した記者にご登場いただきます。スポーツ部記者の山口由紀さんと安藤誠一郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、月刊高校野球、まだちょっとリスナーの方々には知らない方もいらっしゃると思うので、まあ、どんな企画か改めて紹介いただけますか、山口さん。
はい、そうですね、月刊高校野球というのは朝日新聞の紙面1ページ丸々使ってですね、今時の高校野球、はい、どんな練習をして、試合に向けてどんな準備をしているのか、なんかユニークな活動をしている学校を、中心に取り上げて紹介するという、そういう企画でございます。
取材とかの記事を担当する記者っていうのはどういった記者が担当してるんですか？
そうですね、全国の高校野球担当記者で、事前に、会議をして、こんな話があるか、あんな話があるという企画を持ち込んでですね、でそれでじゃあ、今回は、私がじゃあこの高校に行くから、あなたはこの高校を取材してみてという形で、役割分担しながら、進めていっています。
はい、でこの4月号のテーマが ID 野球ということで、さまざまな競技で、プロ選手だけでなく、部活動なんかでも選手や試合のデータ分析が重要視されて久しいですが、4月号ではこう分析ソフトを開発して他校にも提供しているという兵庫県の白陵高校と、また他の部活と掛け持ち OK というデータ班を設けた滋賀県のゼゼ高校を取り上げました。今回はその分析ソフトを開発したという白陵高校を取材した山口由紀さんにお話を聞いていきたいと思います。安藤さんも途中なんか疑問に思ったことあったら聞いてくださいね。
はい、
はい、ではちょっとまず初めにですね、山口さん、ポッドキャスト音でよみがえる甲子園という高校野球のチャンネルの方には、ずいぶん出演していただいたんですけれども、まだ知らないよっていう方もいらっしゃると思うので、山口さんの簡単な経歴教えていただいてよろしいですか？
はい、私はですね、2008年に朝日新聞に入社して今もう37歳なんですけれども、学生の頃はずっと野球部でして、もう小学2年生から大学4年生まで、もう日が暮れるまでボールを追っかけてましたね。
だいたいポジションどの辺だったんですか？
ですね、大体ショート、セカンドあたりをうろうろしてましたね。出身は熊本のですね、清成高校っていう古い学校なんですけど、で結局甲子園には行けなかったんですが、その後大学進学して、大学はですね、早稲田大学の野球部で4年間やらせてもらって、そうですね、その時はちょっとセカンドで2番バッターっていうこの送りバントばっかりするような、
送りバントばっかり、
ランナーがいなくてもなんかバントしてるような
それダメじゃないですか？
それはセーフティーバントになるんですけど、だいたいそんな感じのちょこまかした役割で、僕が4年生の頃に、1年生に斎藤佑樹選手が、
ハンカチ王子ですね。
そうですね、その早稲田実業高校で2006年の夏に甲子園優勝して、で、翌2007年に入ってきましたね。はい、そんな時代に、一緒にちょっと野球をやっていたという、そういう人間です。はい、
で入社した後はどういった取材なんかを担当してたんですか？
入社した後は、2008年入社して最初の2年間は静岡県で、高校野球、地元の高校野球をやりつつ、本当警察の取材だとか行政の取材をやって、で2011年から、朝日新聞の大阪スポーツ部というところに移動しまして、阪神タイガースを、プロ野球の阪神タイガースを担当したり、ちょっと大リーグの取材に行かせてもらったり、でその後、東京の方に移動しまして、 ジャイアンツだとか、ヤクルトスワローズだとか、そういうプロ野球を中心に取材してきました。そして今、高校野球担当になったのは一昨年の夏からですね、高校野球担当として、大阪で、そうですね、全国各地をこう回っております。
まあ、高校野球といえば朝日新聞夏の甲子園ということで、ずいぶん取材に力を入れておりますし、私も現場の記者時代高校野球取材したことありますけれども、そういったその記者たちの取りまとめ役もしてらっしゃるんですよね。
そうですね、一応キャップという立場を取らせてもらって、はい、全国の高校野球を取材する記者の、まとめ役も一応させてもらってます。
安藤さん、山口キャップはどういうキャップですか？
そうですね、私去年まで滋賀にいたんですけど、近畿大会とかでご一緒させていただいて、本当になんて言うんでしょうね、やってらっしゃったからこその着眼点をお持ちで、ここの場面はこういうプレーだったの、いろいろ解説していただきながら、隣ですごく勉強させていただきましたね。
褒められてますよ、山口さん。
ちょっとなんかうざい先輩ですね。
いやいやいや
いやいや、
私ポッドキャストでもね、本当にしていただいて、私がもともとあまり野球に詳しくないもんですから、まあ、こうやってどういうことですかなんてこう突然質問して、随分詳しく答えていただいております。さて、今回そのデータ野球ということで白陵高校について取材したということなんですけれども、まあ、そもそも白陵高校って、まあ、どういった特徴の高校なんですか？
白陵高校はですね、兵庫県にある学校なんですけども、はい、中高一貫の私立の学校でして、もう進学校ですよね、もう東大だとか京大にも、ガンガン、進学するような学校でして、はい、で過去にはですね、白陵高校から京都大学を経て、プロ野球のロッテに入団した田中英介選手っていう選手もいまして、はいはい、だからまあ進学校でありつつ、まあ、野球もすごい頑張ってるっていう学校ですね。
まあ、名前はよく見かけるなという気がしますけれども、まあ、進学校って大体、ね、練習時間が短かったりとか、結構効率的な練習が求められるところが多いので、まあ、こういった ID 野球、データ野球ってすごく役立つのかなと思うんですけれども、白陵高校のデータ野球ってどんなことをしてるんですか？
ですね、はい、部員のキャプテンの田中くんという選手がいるんですけれども、
は
い、
田中白斗さんですね。
そうですね、田中白斗君、はいはい、彼が、うん、まあ、データの分析システムというのを開発したんですよ。
開発した、
これがですね、はい、ちょっと僕にはちょっとちんぷんかんぷんなところもあったんですけども試合でスコアをつけるんですけども、はい、ストライクだとかボールとかヒットとかホームランとか、はい、それを今までスコアブックでつけていたものを一球一球こうパソコンのデータに落とし込んで、落とし込むんですよね、うん、その落とし込むソフトを開発したんですよ。
へー、すごい。よく、まあ、バーチャル高校野球なんかでもありますけれども、こう一球速報なんて言って、今のはこうボールだったとかストライクだったとか、どのこうコースに投げられていたとか、プロのというか、よくネットの、ね、世界では見ますけれども、それを高校生が開発したっていうのがすごいですね。
そうなんですよ、本人はですね、1日2時間200日かかったって。
すごい、
すごいですよ。計400時間このソフトを作るのに、まあ、400時間かけて作ったって言ってるんですけれども、うん、その時間もですね、だから部活が終わって宿題とか勉強終わった後の、うん、本当寝る前の時間だとか、もう土日のちょっと休みの、ね、例えば土日で午前中だけ練習の時に、午後から自宅近くのファーストフード屋さんで、ひたすらシステムを開発が作ったりしたんですよね。で、本人は文系なんですよ。
あ、もともとそういったこう数学系とか分析系が得意ってわけではなかったんですか？
そうなんですよ、数学系が得意ではなかったんですけれども、学校の先生、情報科の、
はいはい、
教科の先生にアドバイスをもらいながら、うん、そのシステムを作っていったっていうことなんですけれども、要は試合を重ねていくとですね、そのデータで例えばピッチャーが、はい、バッター、右バッターに対して、うん、フォアボールを出すとき確率がどれぐらいあるのかとか、 例えば、低めの制球力と高めの制球とバランスはどうなのかとか、まっすぐはストレートは低めに行きやすいけどカーブは高めに行きやすいとか、そういうのがもう感覚じゃなくてデータとして現れるんですよね。なのでそのデータを生かして今後の練習に、取り入れるっていうか、そういうので役立ってるっていう、なんかすごい効率的な練習ができるためのシステムを開発したっていう、すごい面白いなと思いましたね。
まあ、山口さんもご自身野球をこれまでしてこられて、まあ、ご自身がやってた時はやっぱりそういう感覚というか、まあ、これちょっとこの選手はこのコースが多めだとかっていうのはこう自分たちの感覚でこう理解していくような感じでしたか？
そうですね、もう 100% 感覚でしたね。もっと今振り返ってみればそうやってね、科学的にデータに基づいて練習できたらよかったと思うんですけども、僕は高校時代20年ぐらい前はもうなんとなくなんか内角打つのが苦手だから、なんかとりあえず内角打つ練習しとこうみたいな感じでやってたので、はい。
難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも。
朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってる？
テレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよ。
もっと深く、
もっとつながる
朝日新聞。
じゃあその分析ソフトのその結果というか分析結果みたいなものは、まあ、試合とか練習とかで具体的にどういうふうに活躍してるんですか？
そうですね、だからこう白陵高校というところは結構練習時間も1日1時間半ぐらいで短いんですけども、その中のほとんどが大体自主練習、自分の課題を見つけてその課題を克服するための練習が全体練習のもうほとんどを占めるんですけども、その自主練習の時間にそのデータに基づいて自分が苦手なコースだとか、得意なコースとかが分かるので そこを克服するテーマをそれぞれが持って練習できるっていうところにつながっていっていますね。
まあ、そういった分析っていうのがやっぱり効率的な練習に役立っているっていうのは分かるんですけど、試合でも役立ったりするんですか？
そうですね、試合で、まあ、試合に直接役立つというよりも、やっぱりそのデータが練習で役立って練習で克服することで、自分が苦手なところを克服することでそれが試合に生きるっていう形ですかね。直接試合で役立つっていうのはあんまりないのかもしれないですね。
なんかよくバレーとかでは他校のその試合とかをこう緻密に分析してアナリストがついてたりなんていうの結構見かけたりしますけれども、この白陵高校の場合は他校の分析ではなく自分たちのことを分析して練習や、まあ、試合での結果を出すこう素地を作るっていうことなんですね。
そうですね、高校野球の場合は結構ね、どこと対戦するかわからないっていうか、
そうですね、
プロ野球とは違って、対戦相手も、ね、抽選会した後に相手がどこかそこから準備しなきゃいけないっていうのもありますし、だったら、まあ、相手校を分析するよりもまずは自分たちの力をつけようというそういう発想から今回のこのアナリスという分析システムを開発したと田中君が言ってましたね。
このアナリスという分析ソフト、こちら他校とかにも無償で提供しているそうですね。
そうなんですよ、今回取材して僕が一番驚いたのは、こんなね400時間かけて開発した分析システムを他校に提供しますっていうのをですね、3月下旬ぐらいに、部の公式ツイッターで宣伝してたんですよね。
なんかねお金取ったりしても良さそうなもんですけれども、そういう話にはならなかったんですかね。
そうですね、それ田中君にもお金取ったらいいじゃんって聞いたんですけど、田中君いや開発自体には別にお金はかかってないと。
あ、そうなんですか。
ただ僕の労力、
まあ、人件費ってやつですよね、なんか
それだけなんでお金を取るのはちょっと違うと思うって言って、で無償で、他校に提供して、ただね無償で提供して使ってくださいって終わるのも、違うなと思っ ったので、うん、使っていただいて他校に使ってもらって、でそのデータをもとにそれぞれの学校がどういう練習につなげていってるかっていうのをフィードバックしてもらうっていう、そういう条件付きで、無償で提供しているというふうに聞きましたね。だこのデータは試合数を重ねれば重ねるほど、蓄積がたまってより、説得力のあるデータになるので、白陵高校の一つの学校だけで、の試合練習試合で得られるデータよりもいろんな学校に提供することで、データが蓄積されるのっていうことですよね。
いや、どこのマーケティングのベンチャー企業だろうかっていうぐらいの、すごい戦略だなと思うんですけれども、安藤さん、今の話聞いてどうですか？
いや、そうですよね。だから白陵高校のある兵庫県なんか学校の数も多いですし、はい、敵の分析じゃなくて自分たちの分析に時間を使うっていうのも非常に合理的だなって思いますし、やっぱ何よりもその作っちゃおうと思って完成までいけるバイタリティが本当にすごいですよね。普通めげますよね、200日も。いや、それは本当にすごいなと思いますね。
そうなんですよね。だから田中君もそこがやっぱ自分がちょっと僕そこが変人なんですよみたいなところを田中君言ってて、
はい、
どういうことですかって聞くと、もともとこうちっちゃい頃から収集癖っていうちょっとオタク気質みたいなところがあるらしくて、で田中君の場合は各駅のですね、時刻表、電車の時刻表を集めるのが、はい、もう小学生の頃から好きだったみたいで、その、まあ、地元の近くの駅のに行けばそれぞれの駅で時刻表を、うんうん、もらってくるっていうのもありますし、その田中君がもう時刻表が好きだっていうのが周りの人にももう知れ渡ってですね誰かがどっか全国で旅行に行ったらそこの駅の時刻表を田中君にもらってきたよって言って私も見たりして
なんかご当地土産みたいな感覚なんですね
だからもうそういう一度こう集めようとか一度何かしようと思ったらもうとことんやり抜きたいというか完成させるまでという貫くっていうそういう性格らしくて、それが今回のその400時間頑張れたっていうか、そこにつながったって本人はおっしゃってましたね。
いやね、何がこう仕事とかこう自分の実力に何がつながっていくかってわからないもんだなって話を聞きながら思いますけれども、さて、その実際に提供っていうのは、まあ何個かされてるんでしょうか？
そうですね、そのツイッターで、提供しますっていうアナウンスをした後に、もう2ヶ月ぐらい経つんですけれども、うん、これがもう全国今20校近くのですね、高校だけじゃなくて大学からもですね、ぜひ使わせてほしいという声が上がって、もう北はそうですね、確か北海道、東北の学校だったり、うん、同じ兵庫県の学校だったり、もう全国各地から問い合わせが合ってるみたいです。
まあ、実際にこれまでもずっとデータ野球なんてこう重要視されてきましたので、まあ、ビデオ撮影をしたりだとか、まあ、それこそエクセルを使ってこういろんな分析をしている、まあ、高校、大学、それから、まあ、いろんな競技のスポーツであると思うんですけれども、まあ、それ分析ソフトを自作するっていうのがもう本当に一番珍しくて驚きですよね。
そうですね、でプロ野球の世界とか、まあ、社会人野球とか大学野球だったらまだ分かるんですけども、うん、その高校生が自分でこう開発してしまうっていうか、開発するっていう発想がすごいですよね。
やっぱり実際に会って頭の良さそうな子でした？
そう、まあ、賢そうですよね。多分僕取材しながら、あ、この記者何も分かってねえなって思いながら多分話してんだろうなっていう。そうそう、で彼も、ね、国立大学を進学希望してて、うんうん、ぜひ今後も活躍してほしいなという、うん、で一番その取材してて、あ、なるほどなと思ったのが、その、うん、もちろん甲子園に行くのは行きたいと目標ではあるんだけど、ただ高校3年間でね、甲子園に行くのが全てではない、甲子園に行くのがっていうか、甲子園を目指すことだけが高校野球じゃないですよねっていう、うん、こうやって3年間で何かこう達成しやり遂げるっていうのも大事だと思うんですよっ というふうに田中君がおっしゃったので、
うん、
それはすごいなってなるほどなと思いましたね。
まあ、その自分たちが自分たちのチームがあるいは自分自身が甲子園に行けなかったとしてもこの分析ソフトが将来この分析ソフトを使って甲子園に行きましたみたいなことがあり得るかもしれないってことですよね。
そうなんですよ
いやなんかすごくぜひなんかその夢を実現されたらいいなと思いつつ、あの山口さんずっとあの野球をしてこられて、まあ、データ野球ってまあずっとこう重要されてますけれども、実感としてはどう、まあ、取材経験も含めてどう思われますか？
そうですね、最近やはり、まあ、今回このアナリスもそうですけれども、うん、他にもですね、まあ他の学校でもこういろんな最新の、うんシステムを使って練習している学校が増えてきているなっていうのは取材してて実感しますね、
うんうん、
例えば、実際のこうピッチャーが投げる球で昔は球速だけ測って138キロとか145キロとか言ってたんですけど、うん、今はもう球速プラスその球の回転数だとか、うん、回転軸だとか、うんうん、そういうのも分かるシステムがあるんですよね。それがまあ大リーグだったりプロ野球では使われてるんですけど、それが高校生の現場でも今特に強豪と言われる学校では当たり前のようにこう使ってるんですよね。だからまあよりこう進化してますよね高校野球も。
いやまあ、その昨年の5月 の, その月刊高校野球でその測定器あのラプソードというんですかね、あの神奈川県の高校を取材したの特集がされていました。あの私も拝見して、まあ、今はこんな風にこう一高校生かというと変ですけれども、そんなこう精密なデータを活用しているんだっていうのかなり驚きました。
そうですね、はい、うんうん、今もうラプソードを使ってるっていうのがそこまでもう珍しくなくなりつつあるんですよね。
そうなんですね。
僕らからしたらもうそんなの使ってんのっていくらするのって思うんですけど
ちょっとねどうしてもちょっと気になっちゃうんですよね。お高いんでしょというのが、まあ、でもそういったのをこう活用することで、まあ、効率よく練習をしたり、まあ、試合で結果を出したりというところはなんか新しい高校野球という感じですね。
そうですね、やはり高校野球も進化してるなっていうのが一番感じますね。昔はもうなんか走っとけって感じで
根性論というかね、
まあ、とりあえず走ってとりあえず投げて打っとけっていう、で自分らもなんかね野球しながら打てなかったらスイングが固まってないからだって言って もっとじゃあ1日1000本振ろうってうひたすら振りまくってたんですけど、
うんうんうん、
まあ、それはそれでなんか体力がつくとは思うんですけど、
そうですね、
今はさらにそれプラスもちろん量も大事だけど、うん、さらにもっとね、もう一歩先に進んでこう、うん、なぜ打てないのかっていうのを考えながら練習ができる、できているのですごい効率的な練習をしているなっていうのは取材してて感じますね。
なるほど、まあ、月刊高校野球、まあ、4月号はデータ野球 ID 野球がテーマだったということで、まあ、2校取り上げたうちの1校について今回お聞きしたんですけれども、もう1校の滋賀県のゼゼ高校のデータ班については次回安藤さんにたっぷり語っていただきます。安藤さん、はい、よろしくお願いしますね、
はい、よろしくお願いします。
そして次回はなんとこの山口優希さんに MC 役をバトンタッチします。皆さんお楽しみに。ということで今日はお二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、今回月刊高校野球4月号についてお聞きしてきましたが、月刊高校野球今後の予定とかって教えていただけますか、山口さん。
今後の予定はですね、今度5月号、
はい
はい、5月号はですね高校球児の髪型に
髪型
ちょっと着目しまして、
うんうん、
やっぱ丸刈りか、
はい、
長髪かっていうので結構今全国いろんな学校分かれてるんですよね。でそれぞれの学校になぜ丸刈りなのかなぜ長髪なのかというのを、まあ、監督さんに話を聞いたりして、まとめてみます。
なるほど、紙面でも掲載しておりますし、朝日新聞デジタルでも読めるようになっております。またバーチャル高校野球でも配信しています。バーチャル高校野球は朝日新聞社と朝日放送テレビが共同で運営する高校野球の総合情報サイトです。 インターネットスポーツメディアスポーツブルやスポーツナビで展開をしています。地方大会から甲子園の決勝までライブ中継や試合速報に加え、都道府県別のニュースや写真特集など高校野球に関するさまざまな情報を掲載しています。概要欄の URL にアクセスいただくか、ネットでバーチャル高校野球と検索してみてください。それではお二人とも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後まで聞いてくださりありがとうございました。今後も番組を続けるため、ぜひお力添えください。ご使用のアプリから番組フォロー、レビューをお願いします。またご意見や ご質問も募集しています。お便りフォームやツイートでお寄せください。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の大野由依がお送りしました。それではまたお会いしましょう。